まずは文雄君のガラケーです。
はい、はい、それじゃあ開くじゃ閉めます。
毎回毎回毎回間違えるな、は
い、いやいやいや
何年やってんの、
何年やってても同じことですね。はい、タブさんからいただきました。
ありがとうございます。
誕生日おめでとうございますということから始まります。
ありがとうございます。
7月1日僕の誕生日でしたもんですから、
文雄君のね誕生日ですね、
はい、僕の誕生日おめでとうから始まっております。本日はお元気にご誕生日をお迎えられたことを心より お喜び申し上げます。バンバさん、待ってくださいよ。バンバさんには今後とも健康を保ちつつ末永く幅広くご活躍されることを心より記念いたします。なんて書き始めましたが後が続きませんね。とにかく、お誕生日おめでとうございます。いつまでもいつお会いしても自分よりも30歳以上も年上の方とは思いのほど お元気で声の大きさ、好奇心の旺盛なことなど圧倒されております。そんな日が少なくとも15年は、続くことを心から願っております。さて暑い日が続く中、こんな暑さもあと3ヶ月以上待つと思うと戦い続けるのは難儀なことですがとおっしゃってます。まあ、戦いという言葉が出ましたけどもその通りですね、
はいはいはい、
北大阪なんちゃら等でご対応のこととは思いますが お時間があるときに一度阪急のプライベースを体験しに行きませんかと、未だにウェブ予約に反感を抱いて、乗っていないのですがそろそろ乗ってやらんことには阪急ファンとしてはどうかと思いますので、バンバさんたちと体験に行けたらいいなと思っております。お時間をいただけたら嬉しいです。あともはやどこまで話をしたか忘れてしまいました。覚えていませんが山陽鉄道の話もなんとか馬鹿までたどり着いてもうたどり着いていた行きましたっけと書いてありますけども、会社が国有化されるところまでは会社が国有化されるところまでお話しさせていただければと思います。今年の
まだ国有化してなかった、
してなかったんですよ ね、
そうですね、
今年の夏は本当に長期戦になります。慌てず騒がず無理をせず元気に乗り切っていきましょう。引き続きよろしくお願いいたしますということで、
はい、
お元気なタブさんからこういうメールをいただきましょう。
まあ、お元気かどうかわからないですけどそれは文雄が勝手にお元気って言ってるだけで、
そうやね、
はい、まあ
う
ん、まあ、そんなにな悪くはなさそうな、ね、悪くはなそうで失礼な言い方ですけど、う
ん
う
ん、まあみんなやっぱり弱っていますからね。
これはタブさんおっしゃる通りも戦いですね、
はい、
もう本当に、
まあ、そのような感じでいきたいと思いますが、
いやもうまともな、なんていうかこう生活が本当できないね、本当にどうなってるんですかこれ、
ね、まあほんま、
僕らこれ今7月2日に収録してるんですけど、はいはい、配信が明日7月3日なんですけど、はいはいはい、もうあの7月入る前からも暑かったんですけど、なんか7月1日になってからまた昨日すごかったね。7月1日の夜、
ね、
もうびっくりしたよ。と思って
俺昨日はそんなでもなかった
よ。いやいやいや昨日はだから7月1日の夜はすごかったですよ。それおかしいですよ、そんなでもなかったっていうのは。
いやいやもっと前、まあ、1日もきつかった夜そうでもなかった。
いや明らかに昨日が一番ひどかったです、僕の経験上。それぐらいも昨日はめっちゃ暑かったです、うんうん、
まあまあそんなことで死なんようにしましょう。
まあプライベースもね、はい、タブさんいろいろ誘ってくれますけど、
そうです、ね、
あんまり正直個人的にあんま興味ないんですよね。
僕はちょっとはっきり何のことはもう一つ分か
る。いやプライベースはあれですよ、あの、うん、有料座席指定の車両ですよ。だから京阪のプレミアムカーの、うん、まあまマネっつったら阪急さんに悪いですけど、まあまあどう考えても後発なんでマネはマネなんですけど、まあけど阪急のプライベースね、あのプレミアムももしかしたらどっかのマネかもしれないんで、うん、まあ、そこは別に京阪か どっちでもいいんですけど、それですだからタブさんが今おっしゃってたのはあの現金購入はできないんですよ、
ね、
要はウェブでクレジットカード決済とかそんなんじゃないとできないっていう、うん、そこに、まあ、タブさんも、まあ、ちょっとおかしいんちゃうかって言ったし、僕らもおかしいみたいな話してたんですけど、
まあ、ね、
まあ、そろそろ乗った方がいい。やっぱタブさんは阪急のタブさんなんで、うん、ってことなんですよ ね、
ですね、
はい、あとやっぱりあの、まあれですね、あの、何でしたっけ、山陽鉄道、
あ
山陽鉄道そんなあったなって、
長いからね
確か広島ぐらいまで
もうちょっと行ったんちゃうかな、
ね、なんかそのあたりでしたよね、うんうんうん、
まだバカンまでだいぶ間がありますしね、
うん、
まあバカン住んでからも国
有化、バカンってなんですか。
バカン言うたらね、昔の言い方で関門海峡のことをバカン言うたんですよ。馬という字に関と書いてね、まあ、難しい言葉ですけども、まあ、あのそこまで、まあ、いかなあかん、
そんな話ありましたね。
国有化の話もせなきません、
はい、まあ、とにかくやっぱり暑さのせいにして僕はいいと思うんですけど、うん、この暑さやと何もやる気起こらないですからね、うん、ほんまにあの国としてほんまちゃんと真剣にこの暑さ対応せなダメですよ。国民のなんか自主努力だけにね、
うん、
任せてるじゃないですか。本当 俺思うんだけど、今の行政どうなってんのかなって、いや本気で思いません？ニュースなんか、ニュースと行政は直接関係ないけど、
うん、
なんかあったら熱中症対策を万全にしてください、
うん、
誰に言うとんねんって、
うん、
俺らに言ってんの、
うん、まあ、
それとも行政に言ってんの、
う
ん、もしくは国に言ってんの、
いや、
なんか主体が全部はっきりしないんですよ。
個人で言うてるんでしょ
う。個人で言うてんやったら、うん、ね、例えば新聞だったら読者の皆さんとか書きゃいいのに、うん、それ書かんでしょ、
うんうん
ね、責任を取りたくないのが本当丸分かりでいやそれ怒った方がいいですよ皆さん、うん、ラジオ聞いてる人もあれどう考えてもおかしいですよ、
うん、まあまあいろいろありますよ。そんなとこで
ほんまに舐めとるよ、ほんま。
ありがとうございます。
田部さんありがとうございました、うん、
僕の方は大いに乗りたいもんで、ただ切符を買いませんので助けてもらわなきませんが連れてっていただくことについては大賛成。
あと田部さん、はい、これ田部さんお便りでは言ってないですけど、
うんうん、
パソコンをね新調された、
うん、そうで、おめでとうございます。あ、そうやったんですか。
なんかすごい、インスタグラムの投稿を見る限りでは、
うん、
ものすごく快適で、
うん、あ、そう、
今まで相当時間かかってた作業が、
うん、
まあ、田部さん曰くもう1秒で終わるようになった。それじゃ言い過ぎですけど、
うん、
まあ、だいぶ早くなったみたいで。
あ、やっぱりこれは機材というか年数というかそんなのがあるんですね。
あ、もちろんパソコンなんてもう1日で変わりますから。
そうでしょうね、うんうん、まあ、よかったですね。
よかったです、はい、また鉄道おもちゃ箱チャンネルも
どうですね、
はい、どんどん楽しんでほしいなと。
どんどん良くなっていくでしょうか、
はい、ね、どうでしょうかね、楽しんでほしいと思います。
はい、
豊中市の田中さんです、
はい、ありがとうございます。
いつもありがとうございます、
はい、
タイトル、スマシーワールド。
ああ、行かれましたか。
これ一波乱ありますよ。もう、
あ、そうですか。
田中さんイコールスマシーワールドは一波乱ですよ、
まあ、
いろんな意味で。
そこの名前変わるまでは僕も時々取材行ってましたけどね、
はい、
はい、
西国街道ボラボラ、いよいよ羅生門に近づいてきましたね。
ああ、そうですね。
てっぺさん毎回詳しい調査ご苦労様です。
はいね、
今週ちょっとね事情でボラボラできませんでしたが、
うん、なかなかね、忙しいんですがね、なんちゃらかやってますので、
はいはい、このラジオの放送は、うん、JOBBB のホームページを維持していれば残り続けますが、それだけではもったいないような気がします。
ありがとうございます、
はい、AI を活用して文献として残せればいいのですが、
あ、
簡単なことではないですね。
ですね、
うん、まあ、できそうな、まあ、できなさそうなって感じで。
そうですね、もう一歩どっかでパッと踏み出せばいいんでしょうけどね
一言やな、なかなかな、文夫君では無理やな、
うん、
まあまあ、ね、誰かが俺か誰かがやらなあかんと思うけど、うん、いや、うん、AI 使えへん、そもそも。
あ、まあまあ AI は無理やね、はいはい、
まあまあね、またちょっと考えましょう。ありがとうございます田中さん、
はいはい、
いろいろ提案、うん、前回の放送部分も前々回の放送部分も当時ラジオを録音していたはずなんですが、
うん、
テープが見つからないのです。
なるほど。
夜遅い時間にテープを聞きながら小谷商店街のアーチを車でくぐり特別な舗装をされた道を運転した記憶があるのですが。
ああ、そうでしたか、はい、
あ、そのテープがないのです。
ああ、ね、まあ、なかなか物探しも大変ですよね。
大変です。
今も僕、
いや、本当田中さんからね、山陽道とか西国街道のラジオデータをたまにちょっと、うん、まあ、提供していただくんですけど、
うん、
まあ、僕ラジオでは言ってないですけど、うん、やっぱあれ探せるのすごいですよ、うん、これやっぱりそういうことやった人にしかわからないんですけど、うん、やっぱたこうなんて収集してるものを必要な時に出せるって実はすごいことで、そこの価値をね、世の中の人あんま分かってないんですよね。本当にこういう仕事をしてたら、そういうそのことに対してすごいこうなんていうか あの価値を見出す人と、うんうんうん、全くその情報が出てきたことに対して、うんうん、全く価値を見出さない人の2パターン世の中には分かれるんですけど、あ、まあ、大半が分かってないですよ ね、
う
ん、
まあ、まあね、
この僕らがこの情報を出すことがどんだけ大変かって、別に自分らがやってることをすごいって言ってるわけじゃなくて、うんうんうん、あの集めてる情報を瞬時に出せる、まあ、瞬時じゃなくてもいいですけど、必要な時に出せるっていうことは実はすごいことなんです、うんうん、まあ、それができるのがインターネットやから、まあ、だからインターネットってすごい、まあ、産業革命っていうか、そういう情報革命やったんですけど、ただ田中さんのテープとかまたインターネットのない時代のものなので、その時代のものを出せるっていうのはもっともっと実はすごいことなんで、やっぱり田中さんとかそういう人に対して皆さんもっと敬意を払ってほしいなと思います。
そうですね、
やっぱり僕らに対してもそうなんですけど、本当にやっぱりそういうの、そういうところをね、ないがしろにしてると今みたいな世の中になっちゃうんですよね。
うん、
やっぱりあのそれなりのやっぱ努力してる人には敬意を示さんとダメだと思いますね。
はいはい
は
い、
話は変わります。
はい、変わりましょう。はい、
先日うちの家族と母お母様を連れて、以前の須磨水族館をリニューアルした須磨シーワールドに行ってきました。
まあ、そのリニューアル前に僕は行ったことが何回かあるんですけどね。
建物は完全に新しくなっていて、かつての須磨水族館の面影は全くなかったです。
あ、そうでっか。
あ、そうでっかって感じですね。
うーん、
まあ、プールの下から頭上に水面にジャンプして
一気に
3メーターぐらいジャンプしてますね。あの水面からの距離、尻尾と。で、これ向こうの方にこれ海が見えるんですね。
あれ瀬戸内海でしょうね。
ね、
うん、
でまた水面に戻る、水中に戻る。はあ、これはなかなか映像だけでもすごい。
うん、
そして2つ目、
お
お、これ映像が入ってないですね。
音ですね。
音だけですね。
はい
はい、あ、3つ目も映像が、はい、ないですね。ごめんなさい、はい、音だけなんでちょっと、はい、ちょっとわからないですが、まあけど楽しそうななんか音は聞こえてきました。
うーん、
今までいろんな水族館でイルカショーを見てきましたが、その中で一番レベルが高かったと思います。
背中乗った見てますよね。今の映像は背中乗った映像やね。
そうですね、今のはもう単体というか 4頭がこうジャンプして、
あれ見てるだけでもまあ大変なこと
やる。すごいですね。ていうか何よりなんか後ろにトレーナーさんがこう並んでて、そのさらに後ろに海が見えるのがなんか良かったなっていう。
あ、はい、
個別の魚が展示してある水槽もなかなか充実していて良かったです。
あ、そこはいいですね。
はい、昨年夏に行った四国水族館よりははるかにこちらの方が良かったです。
あ、なるほど。
そういやそんな話ありました ね、
あ、そうです
ね。どこでした、愛媛でしたっけ、
なんか
香川でしたっけ、
はい、
なんか、まあ、どっちかでしたね。四国水族館、
はい、
徳島やったかな、はい、ただ平日でも入館料が3100円と高かったです。
あ、ちょっとこれは辛いね、はい、
日によって価格が変動するようで休日はもっと高いです。
なんと、
はい、それと以前にタカさん、これジュエリー上島のタカさんやと思うんですが、
はい、
タカさんがおっしゃっていたように館内の食べ物はすごく高かったです。
これおっしゃってました、はい、思い出しました、はい、
メニューと私の食べたものを写真に撮りました、
はい、
というわけで、写真のちょっと待ってくださいね、これ5と6ですね。
ほ
う
ほ
う、これですね、これがメニュー、
はい、グランドメニューと書いてますね。
あ、本当だ。例えばこの一番左端の、
はい、
兵庫 B 級グルメビーフカツ飯、
うん、
味噌汁付き、
はい、
1500円。
おお、
その下の神戸名物ぼっかけ飯そば味噌汁付き1400円。
おお、
はい、でその横ステーキ丼、
はい、
味噌汁付き、これ全部味噌汁付きですね、
はい、
ちょっともう言いませんけど2000円、
はいはい、
兵庫県産ハモの天丼かな、
まあそうですね、
1600円、
はい、
神戸牛ロコモコ丼1800円、田島鶏の瀬戸内レモンネギ塩丼、
はい、
1600円、
はいはいはい、
瀬戸内か、
うん、
瀬戸内しらすと焼きアナゴのネバネバ丼、丼ぶりですね、
はい、
これが1800円。とあとはまあピザがあったり、あとはカレーですね。
ああ、ありましたね。
カレー高。
何倍ですか？
神戸ビーフカレーと彩り野菜、まあ、これビーフですからね、2300円でございます。
そうですか、
はいはい、しかもご丁寧に波と書いております。
そうですか、
はい、他にはね、淡路牛と玉ねぎのハンバーガーとか、うん、まあ、ちょっと値段分かんないですけど、はいはい、っていうようなことですね、はい、でこれ2枚目が田中さんが頼まれた、
あ、はい、
これが味噌汁ですね、
ついてますね、
はいはい、で味噌汁の隣にあるのが、
うん、これ何やろう、
なんかちょっとお肉っぽい、
ね、
牛肉もしくはあれかな、いわゆるホルモン肉かな、
あ、
はい、の、まあ、野菜とかがあって、で下に色付きの美味しそうなご飯が
ついてますね、
はいはい、この容器がなんかおもろいですね、
まあ、まあそうですね、
紙コップみたいな容器で、
うん、分厚い、
そうですね、
重そうです
ちょっと、はい、お便り戻ります、
はいはい
はい、新しくて良い水族館だと思います、
はい、
コストパフォーマンスに合ってるかどうかは難しいですね、
あ、なるほど、
あ、まあ、なんか意外に肯定的な
ですね、
はい、
うん、
まあ、よかった、
食べ物がまあちょっと
そうですね、あと
値段と
変動性ですが、入場料が
変動性、
あれ変動性ってどう思います、うん、なんかちょっと僕騙されてる気がしないでもないんですよ、要は定価っていうものをなくして、まあ、その時の需要によって値段変えるってやつでしょ、
そういうことかなんかな、これ、
いや、そういうことですよ、だから人が多い時は値段高くして、人が少ない時は値段安するっていう、そういう価格設定で、今いろんなところでこの変動価格制やってますけど、なんか僕騙されてる気がするんですよね、
そういうとこ行ったことないからわからんわ、
いや分からんけど、想像してくださいよ、自分が行ってるところが曜日によって値段変わるんですよ、
おかしいよ、
おかしいでしょ、
しし、
値段なんて普通一定でしょ、
うん、
なんか騙されてる気がするんですけどね、
そういうことが流行ってるんやね今、
そうですね、流行ってるというか、まあ、企業 の、 あの都合でやってるって感じです ね、
まあ、そうね、
はい、まあ、ただ、ね、イルカショーすごいレベル高かって、
うんうん、まあ、まあそういうことにもやっぱり力入ってるけども、
そう、ね、
同時にまたその分、
うん、
いろんなところで取られるということでしょうね、うん、
まあまあまあ結果的にね楽しそうでよかったと思
います
、うん、
まあね、
あ、お嬢さんも、
ああね、かわいいね、はい、
写真を
写って大きなったな、
これ後ろの魚がものすごく綺麗ですね、
すごいな、
お嬢さんもだいぶ大きなられて、
あ、立派になられた、
でこれ熊の実ですね、
まあ、そんな感じやね、
はい、
はい、
あ、でこれが入り口ですかね、
こんな感じじゃなかったね、
はい、スマシーワールドって書いてますね、
ーワールドになったんですか、
はい、
なるほど、
あ、それで思いました、あの和歌山の、
うん、
何でしたっけあれ、アドベンチャーワールド、パンダがいなくなったっていう話を聞きました、あれ同じとこワールドやから、
いや、な、関係ないでしょ、
関係ないかな、うん、けどなんか水族館とこう、ね、動物園似てる感じはしますか、うん、もしかしてなんかちょっとこうノウハウとか、
あ、まあまあまあ、
共通してるのかなとか思ったんですけど、まあ、建物がこれ すごいね、この建物、
うん、
なんか野球場みたいな建物になったんです ね、
そうね、
多分この屋根の下で、
イルカの、ね、
イルカをやってるんかなとか、
ね、
色がちょっとこうなんていうか、
うん、
あの灰色、アイボリ ー建物の色が
ブルーみたいな ね、
ちょっとね、まあ、なんか海を想像したんかなっていう感じ、まあ、青空ですごい天気が
写真です、ね、
そう、天気が良かったみたいですね、
気持ちの写真ですね、
はい、というわけでありがとうございました、スマ
ー
シーワールドです ね、
ね、まあ、割と家族で行くと田中さんと意見がこう家族が間違ったり違ったりしてですね、いろんなことがありますけど、今回は田中家もまとまってね、
そうそう、
まあ、お金が高いとかいうようなことはあったにしても、まあ、あのお子さんも奥様も田中さんも
お母さんも、ね、
お母さんもみんなが楽しめたという、
うんうんうん、
ただまあ会計がちょっと大変やったということ
そこが一番ね、
ご同意を申し上げます、
そこが一番重要かもしれないです、
ね、
はい
はい、
田中さんありがとうございました、
ありがとうございます、はい、
あとね、
はい、
日野さん、
はい、
これ本名で読んでいいか分かんないです、ちょっと上だけ読んでおきます、はい、日野さんという方ですね、
はいは
い、ありがとうございます、
はい、
お久しぶりにお便りします、
はい、
もうすぐ哲平さんの誕生日ですが、7月7日ですね、
はい、
実は私も同じ日、誕生日で、12歳年上です、
あ、なるほど、
以前もいただいた覚えてますね、
はいはい、
猿年、
はい、
そうですね、僕も猿年です、はいはい、母親が文雄さんと同じ年です、
まずこれも面白い
ね、
はい、
この
日です、
はい、いや、あ、別にあれですよ、 お母さんは、
うん、
あ、同い年ってことは同じ、
まあ普通はそう違いますか、
そうですよね。
いやいや、まあ早生まれとかなんかあるから、
ね、ああそうかそうかそうか、
ちょっとうまいこといかんかもしれません。まあ普通はそうでしょう。
ってことは江戸も一緒、まあまあ、文雄君とお母さん、はいはい、この日は不思議な出来事がある日で、
お
4月7日ですね、
はい、
JOBBB の放送はインターネットの回線を使っていますが、これにはレーザーが使われています。この発明が発表された日が1960年、アメリカの物理学者セオドア・ハロルド・メイマンが発表しました。
そうですか。
夏の高校野球の大会の歌、
はい、
これ栄冠って読むかな
でしょうね、
はい、君に輝くのオリジナルの歌手は、伊藤久夫さんっていうんですかね、うん、
あ、名前聞いたことあります、
はい、
お名前は、はい、
伊藤久夫さんという方で、
はい、
あ、7月7日が誕生日、あ、ということはこのあれか、レーザーの発明の発表も多分これ書いてないけど、
うん、
1960年のおそらく7月7日ってことですよね。
うーん、
これにあの関連さすなら、
はいはいはい、
ウルトラマンの制作会社の初代社長は円谷英二という方で、この人もこの日です。
ほう、
要は7月7日が誕生日と。
七夕ですよね、
はい、
うん、
この人の業績で、これ円谷英二さんのかな、
はい、ですね、
特撮の日と、
はい、
デイの日ですね、はいはい、特撮の日と、
はい、
この円谷英二さんの業績として、
うん、
これどっかの市町村ですね、須賀川市って読むのかな、
かもからね、
まあ、そういう行政が、
はい、
この7月7日を特撮の日に登録した、
なるほど、
記念碑協会に登録したらしいです。
まあ、記念日になってるわけ
ね。なってるみたいですね、はいはいはい、今年もまあ記念日来るということですね。
お、そうでしたか、
はい、他にそうめんの日、
へ、
コンペイトウ脳かな、脳がちょっと抜けてますけど、の日もついてます。
あ、そうですか、はいはい、
アニメコミックも一番多い誕生日のキャラはこの日で、まあ、7月7日か、
いろいろ調べはったんですね、
はい、ありがとうございます、
うんうんうん、
こういうの調べるの大変ですからね、
ほ
んまにね、 VTuber にの誕生日もこの日が多くて、
へ
ー、 VTuber 分かります？
分かりません。
あの YouTube の動画の、まあ、一種で、
うん、
あの映像はアニメなんですけど、
あ、
まあ、声は人間っていうか、要は自分の顔を出さずにアニメのキャラに自分の顔を載せるみたいな、そういうの VTuber っていうみたいですね。
なんか言い方があるんですね、
はい
はい、
一番新しい、キャラは、
うん、
なんていうのこれ、ちょっと読めないですねこれ。
難しい字ですね、
うん、ちょっとね、こういうのは振り仮名を打っといてほしいですけど、
結ぶ、
普通は読めないですよこれは、
うん、
結
ぶ
なんて読む、しかも公式にも振り仮名打ってないっていう、まあ意識低いな俺公式は。福井県の公式 YouTuber、 ゆいねみなもっていうらしいです。
あ、ゆいねみなもさん、
これゆいねって読むんや、
まあ 読ますん
ね、読めないですねこれは、はい、まあまあこういう方が VTuber で、うんうん、この方も7月7日なんかな、
まあそういうことでしょうね、
はい、よければ、
うん、
見てもらうといいでしょう。
あ、なるほど、はいはい、
バカにしないで大切にしていきましょうね。
あ、なるほど、はい、
おお、
まあ、いろいろ4月7日というのに誇りに出張って、
ね、そうですね、
さまざまなデータを上げていただきました、ね、
ありがとうございます。
あの、
ちょっとオープニングでも、
はい、
ね、紹介した南海電気軌道が、
はいはい、
僕も今回初めて、はい
うん、
調べて知ったんですけど、はいはい、僕と同い年やって
た、たまたまそうでしたね、
本当たまたまでしたね、
そんな話がのりのり、ね、みんな載ってましたもんね、
はい、まあ、あのこの漫画のキャラ知らなかったですね、4月7日が多いって、
やっぱ何かこうそういう77というのに、
あ、
なんか惹かれるもんが、
まあそういうことでしょうね、
クリエイターの人にあるんかもしれませんね。
なんかセブンってなんかこう語呂もいいし、
うんうんうん、
あと、まあ、ヨーロッパ 系ではなんかラッキーセブンとか ね、日本って別に7そんな大した数じゃないですから、日本はやっぱ8とか ね、
8の方はね、
3とかが好きですけど、ヨーロッパやとなんか7なんかなっていう、まあ、ことも聞いたことありますけどね、はいはいはい、このレーザーがちょっと興味ありますけど ね、はい、インターネットでレーザーが使われてるっていうことですね。
なんか知らんことをボソボソとこうなんていうか、
そうですね、ちょっと
さりげなく話してくれてちょっとびっくりした。面白い対応ですね。
そうですね、
文章も面白いし、
日野さんという、
ありがとうございます。
これもしあれなんかね、この日野さんの日野も7月7日に関係してるのかなとかで一瞬思ったりとか、まあそれはないかもしれないですけど、はい、
まあ、7月7日7日ですか。
そうですね、
ね、なんか新しい印象これでできましたね。
はい、
はい、
日野さんありがとうございました。
毎度ありがとうございます、
は
い、
お母様にもよろしくお
伝え
ください
。はい、
次はですね、はい、あ、上門さんですよ。
上門さん、お、嬉しいですね、
はい、お久しぶりです。
はい、お久しぶりですね、
はい、上門さんです。
はい、
バンバさん、お誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。上門さん、はい、
もうすぐお誕生日のてっぺさんもおめでとうございます。
あ、なるほど、
ありがとうございます、
は
い、
全部知ってはんですね。僕は全然上門さんの誕生日知らんもんやから
お前やな、
悪いな、思
って
ます。
ちょっと言いようがないですけど、
誕生日って僕の世代よね、前も言うたように1月1日がみんな誕生日やったんですよね。
あ、
だからこのね、個々の誕生日を覚えたりね、それを祝う習慣がないもんですから、なんか当然お誕生日のプレゼントもせなあかんのかも分かりませんが、全然やってないという言い訳をしております
。やっぱりその世代によっていろいろ、
そうですわ、
ね、捉え方が違うっていう、まあ、面白いですね。
1月1日で年取ったんです我々は。
なるほどね、はい、まあ、それももしかしたら違う人もね、考えない人もいるかもしれないですけど、ふみおくんの世代で、ふみおくんの認識はそういうこと、
ね、まあ、そういうことで誕生日に薄いです僕は、はい、
暑い日が続きますが、
はい、
これからも知的好奇心にあふれるボラボラを楽しみにしています。
またいいとこついてくれましたね。
ありがとうございます。
そこ ありたいですね、
はい
はい、
さて5月11日
お
日曜日、
はい、
豊田市かな、
うん、
豊田市、
あ、豊田、これ出たかな、
はい、
いっぺん勉強したんで
忘れました。まあ、愛知県ですね、
はいはい、うん、
で、D51 を動かすイベントが ありましたので見に行ってきました。
お
このお便り、ちなみにあの前回本当は紹介できたんですけど、
はい、
あの前回の水曜日に配信、あ、こ、収録したので、はいはい、ちょっとあの前回おしょご紹介できなくて、ちょっと、はい、まあ、あの本当は上本さんもっと早く、
あ、そうやったんですか、
はい、知らせてくれてました、
はい、
場所は愛知県豊田市、もう豊田にします、うん、豊田市、よし、ああ、ちゃんと振り仮名打ってくれてますやん、ありがとうございます。豊田市って書いてます。
田の方ですか、
はい、
車もトヨタでしたね。
車トヨタです ね。
車の通りですね。
ああ、なるほど。ということは、まあ、車と、まあ、まあ、重ねると、
はい
はいはい、わかりました。上本さん、ありがとうございます。トヨタ市吉原町。
吉原町。
はい、吉原って読むんですね。
はいはい、
平子。平らな子供で平子。
はいはいはい。
っていう読むそうです。
ありがとうございます。
はい。平子にある石川製作所です。製作所かな。はい。石川さんという方が、
肩は、
あ、肩
は。方ですね。
いや、あ、いや、あ、方ですね、石川さんという人が、
はい、
滋賀県多賀町の国道沿いで約40年野ざらしになっていた D51-11495-1149-5機ですね、を個人で引き取り現在修復されています。すごいことされてますね。
思い切ったこと
しますね。これはすごいですね。
ね、
あ、してますこれ。40年野ざらし。
いやいや、
まあ、見てるかもしれないですね。
まあ、ひょっとしたら見たかもわかりませんけど、ね、はい、明確には覚えてません。
ね、覚えてないですね。
はい、すごいです。まあ、ね、何にしろすごい。40年もほったらかされたもんね。
これはもう考えられ
ない。修復するというようなことはちょっと考えられませんね。
そして今回、はい、足回りの構造が理解できたそうで、
ほうほう、
この石川さんがですよね。石川さん、
はい、はい。修復してる人が。
はい。小規模ながら運転の実演イベントが開催されました。
上本さんの情報すごいですね
どうやって手に入れたんですか ね、
この人も不思議な人です、
ね、
はい、
というわけで、
はい、
豊田市へ出発、
はい、
イベント前日の土曜日の午後、
はい、
永源寺の道の駅まで移動、これ多分車やと思います。
あ、まあ、上本さん割と車で行きます
よね。でしかもね、あの早朝に出発して、あの下道で行かれる時が多いですね。
す
ね、今までの行動原理としては。
寝たところ寝たりね。
そうそうそうそう。
いいですね、上門流ですね。
はい。永源寺の まあ、ただこれ午後って書いてるんで、もしかしたらこの日は、ね、
う
ん
まあ
まあ、普通の日、はい、時間でね、
はい、
駅の駅、道の駅まで移動して、うん、翌日の日の出と同時に、うん、やっぱりそうや、日の出や、
も
う日の出か日の入りですからね、上門さんは、永源寺を出発しました。
へ、
当然、あ、これ期待通りですね、私くらいになれば、豊田市に行くくらいで、
はい、
高速には乗りませんので、
はいはい、了解、よう分かってます、
分かります、分かります、
はいはいはい、
理解してますよ、
はい、
23号バイパスを走り、
はい、
カリアですかね、
はい、多分そうです、
はい、あたりで降りて、
はい、降りて、
旧東海道の松林を走って、午前7時過ぎ、会場に到着しました。
そうやったんですか。
なかなかいいですね、これは。
いい感じですね。
ちょっと一回上本さんに乗せてほしいぐらいです。
あ、ほんまですね。あの車の中、音も素晴らしいらしいですね。
そうそうそうそう、
はい。
会場に着く前、近くの路上で、トヨタ800、
はい、
通称、ヨタ8。
ヨタ8って言うんですか。
はい。塔を抜いて。
あ、なるほど。
ヨタ8ですかね。
はいはいは
い、という60年前のレアなスポーツカーがナンバーをつけて公道を走っているところに遭遇しました。
これは感動やね。
後ろを走っていると、その車も同じ目的地で停車して、降りてきたのは D51 を修復している石川さんご本人でした。
なんじゃそら。
そんな偶然ある？
うまい人やな。あーすごい。
これ
写真ですか？
ちょっと待ってくださいね。
はいはい。
おお。どれ？これか。
お
お。
こんな車。
これ60年ぐらい前の。
うわ面白いな。
めちゃくちゃ綺麗ですね。
ねえ色もまた渋い色で。
このナンバーもまあ言わないですけど。
うんうんうん、いいですね。
ナンバーも800っていう、
ね。このライトがね。
丸ライト。
プラスチックですね。
これウインカーは一応電気なんですね。ね60年前でも。
ここで普通こうや思ったけどね。ね
あもしかしたら改造されたんかもしれないですね。
まあ、ね
ただこの赤のボディがものすごくもうつるっとしてる感じ。
ねつるっとしてるけどデコボコありますね。
はい。
よう使いこな
したあとタイヤのこのホイールもなんか
なんか
ね中華鍋の裏みたいな感じで。
あそうですね。
いやこれ随所になんかちょっと言いたいこといっぱいあるんですけど。
あですね、
はい。またこれいい天気でしたね上門さん。
ほんま。
うん、このヨタ8の横の車も大概すごいですけどね。
これも面白そうですね。
これもなんか同じぐらい古いんちゃうかな。
うん
だってボンネットミラーですよこの左の車。
面白いな。
もう3分の1ぐらいしか映ってないんですけど。はい。まあまあすごい人がいるんだ。
まあ、まあ面白い駐車場ですね。
ね。ここだけでもいいお腹いっぱいかもしれないです。はい、石川さんは D51 デゴイチだけではなく。クラシックカーや古き良きものを多数コレクションされているらしく、トヨタ、
うん、
これ上郷って読むんかな？
そうな、そうやね。
はい、スマートインター、
はあ、
過去上り線を出たところにガレージ石川という展示場も持っておられ、
あそうですか。
テレビや雑誌や動画サイトやトヨタ市の広報などで、
うん
たびたび紹介されているそうです。
もう名物の方なんですよね。
うん、もう公人ですね。公の人みたいになってますね。ある意味公人かもしれないです。今回デゴイチを動かす工場にはクラシックカーイベントで賞を取った石川さん所有のダットさんのトラックも展示されていました。はい、なんかさっき申し上げたこれがそれかなって一瞬思ったんですけどね。いや
トラックですよ
ね。あそうですか、
うん、
お前ですか
僕乗ったことありますあれ
あそうですか、
うん、小さい車ですよ
これ小さいですよ、
うん、
これかもしれないですよこれだって3分の1しか見えてないから後ろ見えないじゃないですか、
うん、そうあの時はね
違うか
確かこれは思います方向指示器は
あまあ、だからそのあたりもしかして、ね、改造
あ、まあまあ、
今の放棄に合うようにしてる可能性はありますけど
ね
工場内には取り外した部品や運転席などが置かれ、錆取りや塗装が進められている途中でした。工場の外では D51 デゴイチの巨大なボイラーの錆取り作業が進められていました。D51 は未だ修復の途中なので、淡水車やボイラー、うん、運転席が外されて、
はい、
車輪と弁装置とブレーキだけが残った状態で工場内に敷かれた線路の上に置いていました、
はい、もう線路引きの工場があるんですね、
うん、 今回は釜のない足だけのデゴイチを圧縮空気で動かすイベントになります。
なんとな、そうか、それ圧縮空気もね、蒸気と同じですからね、
うん、そうですね、
使えるんですね、
そうですね、
はいはい、
発射の10分くらい前からコンプレッサーの電源が入り、直径10メートル、高さ2メートルくらいのエアタンクに 8.5kg 毎平方センチメートルのエアを充填していきます、
うんうん、そこから始まったんですね、はい、エア充填、
まあ、多分すごいあの圧力なんでしょうね、
ブルブルブルって感じですよ ね、
うんうんうん、機関車の最高圧力の半分強、
あ、これで半分強ですか、
はい、半分強くらいですが、うんうん、足だけの機関車を動かすには十分です、
うん、それはそうですね、重みがないわけですからね、うん、
十分にエアが溜まったところで発射です。
お、
前後に3メートルほどしか動かすスペースがありませんでしたが、
はい、
蒸気で動く SL と同じ音で動いてくれて感動しました。
それはそう、同じことなんですか、
まあ、あのね、シュッシュッシュはないかもしれないですけど、
蒸気は見えないですけどね、
はい、あ、でここで運転シーンがあるみたいですね、ちょっとこれ動画なんで音もしかして聞こえるかも、あ、聞こえますかね皆さん、ちょっと近くやってみますね、
はい、
あともう一回あの最初からはい、3メーターしか動かないんで
群がってますね、てっちゃんが
すごい人がや、あ、この方石川さんですか、
でしょうね、
男性の方ですね、
はい、
でこれがコンプレッサー操作して、あで手動でコンプレッサーの調整して、
うん、
でちょうどいいところで多分供給やめるんでしょうね、うん、空気を、ね、そしたら勝手に止まるっていう、うん、あの 列車っていうか機関車が、
あ、
確かにこれ足回りしかないの面白いですね、
面白いな、
あの南港のあたりで走ってるヘッドだけのトラックみたいな感じで、 まああれはヘッドついてますけど、これヘッドスラムついてないですから、
ね、連結器はついてますけどね、
うん、あ、車輪の回転してるとこがこんだけちゃんと見えるのってやっぱこの状態ならではですね、
また写真うまく撮ってますね、
あ、すごい編集もちゃんとしてくれて、ウェモンさん、
はいはい
はい、あ、でこれがあれか、
ピストン、
ピストン、
はい、
あ、なるほど、こうやって動いて車輪まで動力が伝わるってい う、
ね、
なんかあの理科の実験でこんなんね、なんか ありませんでしたっけ、こう縦運動を横運動に変えるみたい なんかそんなことを思い出しましたけど、
ね、
あ、でファンの方たくさんいらっしゃいますね、
ますよ、
かなり本格的な工場ですねこれ、
うん、これはもう車庫ですね、
ね、
うん、
なんか阪急の小弱車庫みたいな、
あ、まあ、あんな感じですね
ちょっと言い過ぎました、
いやいや、まああれあれ、
まああの、うん、アビコ道ぐらいにしておきましょうか、まあまあ、阪海電車の、
まあそれならまあ阪海も怒ってこ
いでしょ、いやいやどうやろう阪海もっとでかいわって言
う
てあるかもしれない
ですよね、
はい、動画以上です、
いやー参った、よかったね、
工場に置いてあるエアタンクは大きく見えましたが、
うん、
4,5 回程度の往復でタンクのエアをほぼ消費していました、大量のエアを消費するだけあってシリンダーから排出されるエアの音はド迫力でした、
なるほど、
あ、ということはやっぱあの、うん、あの煙突からの音を抜いたら、うん、やっぱりあのあれなんですね、その蒸気で空気を送ってみたいな、蒸気でこう動かすのと空気は一緒ってことですよね、
まあ、同じ機体ですね、
うん、
なるほど、
SL のボイラーがどれだけ大量の蒸気を作っていたのか、うんうんうん、を体験できてよかったです、
あ、まあもうね、それはあの石炭こうあの掘る人がもう大変だったじゃないですか、
あの供給する人がね、
うん、
ものすごい体力いったし危ないし、 あれほんまあの下手したら中ピャーって、まあそのちゃんと蓋はね連動してたと思いますけど、結構危険な仕事やなって、
うんうんうん、
はい、あと腰もやっぱりあれね、
それは
やばいっすよね、うん、あの作業は、
まあすごい、いや、はい、もうほんましゃぶりが立ちましたわ、
はい、まあ、ちょっと確かにちょっと寒いですけどね、今
クーラー効き
すぎました、 27.5 度、
こんな効くと思ってなかった
です、ね、そうそう、今週初めてクーラー使いまして、ちょっとオープニングで言おうと思ってたんですけど、
50年前のプーラーで、ね、クーラーにしてはねよく出てますね、
はい、
これもね、
はい、ちょっとまあもし寒かったら、
はい、あ、またもうちょっと
扇風機止めます、
あ、止めましょうか、
扇風機ごめんなさい、文雄君の方が近いんで、
よしよし、
はい、ごめんなさい皆さん、ちょっと一旦、
はい、
はい、あ、読んでおきましょうか、はい、どうぞ。また SL の顔の部分にある扉も開いていて、今回初めて窯の中に入って煙突の下から空を眺めることもできてよかったです。
そんなことしちゃったん、
はい、
よかったな。
でこれが写真なんですけど、
はい、
工場に置かれたデゴイチのボイラー部分、
はいはいはい、
どれや02、これか、
は
あ、塗装してない、
錆落とししてるんですね、
はいはいはい、
赤く塗ってこの上からするのかな。
もう本当に普通の営業列車の車検みたいになってます ね、
あ、まあ、ですね。
でこれ2枚目が窯の蓋を開けたところですかね。
大きな蓋ですね、
はい、
はい、
蓋が扉が開いた状態、
開いてました。
でここ3枚目が窯の、ね、そう入って空を見上げた。
あ、
ちょっとだけですね。
これ煙突やん、赤いポッポッポッポッポッと煙が出るんでしょう。
絶対普通入れないところですけどね。
そうですね。
あ、面白、
上門さんいいことしたな。
今後石川さんは長野県飯田市で展示されている D51 デゴイチ402、402の引き取りも希望しているらしく、今後の展開が楽しみです。
なんと
今回動かしたデゴイチ11495号は、汽笛が失われていて鳴らすことができず残念でした。
あ、なるほど。
もし万馬家のどこかにデゴイチ用の五室の汽笛が余っていたら、一つ石川さんのプロジェクトのために協力してあげてください。
なんか俺泥棒みたいな、
ね、お願いします。これはまあ探しましょうか。
探しましょう、探しましょうね、はい、やってみましょう、はい、
やってもう何でもやっぱやってみましょう、
はい、まあ、2000年前のねタコツボも見つけましたから、ね、
ああらしいですね、うん、あれほんま2000年前か。
まあね、あんまりはっきり言いません
けど、ね、あ、言いません、はいはい、わ、はいはい、かりました、
はい、
はい、帰りはトヨタからほど近い刈谷市の交通自動遊園で保存展示されている幸運を呼ぶハテナデゴイチ777号機を、これ71個多いですけどね、777、まあ、トリプルセブンっていうんですかね、
まあ、ジェット機ですね、
はい、777、はい、あ、これはデゴイチですけどね、これは機関車ですけど、777号機を見て帰りました、
そうです
ね、こちらは屋根がついたところに保管され毎年塗装をやり直しているらしく、
うん、
ピカピカの車体に中津川機関区に所属していた証の青いナンバープレートをつけて良好な状態で保存されていました。
よかった。
これが最後の写真ですね。
これ綺麗やね、
はい、これがその綺麗に展示されてるやつで、なんか、ね、JR 神戸駅にも確か
神戸駅も立派ですよ、
ね、あれも綺麗なデゴイチでしたけど、
うん、僕行った時もう塗装し直した時やったから、ほれぼれとするような色してましたね。
2025年でなんか50周年って書いてますね、
はい、このデゴイチの、
はい、
1975年から2025年まで走ったんですかね、
って書いてますね、ヘッドマーク。
あー、
いや2025は走ったんかな、
ね、ないでしょうね、
まあ、いや分かんないな、もしかして大井川とかどっかで走っとったとか、うん、そんなんあるんかも、まあ、
今年の年数やからねこれね、2025
どういうこと、いやいや、だから2025まで走ってたとしたら大井川とかで走ってたんかなっていう話をしてたんですよね。まあそれは分かんないです、今ちょっと想像ですけど。それでは暑い日が続きますが、今週も更新楽しみにしておりますということです。ありがとうございます。はい、というわけで写真もいっぱい送っていただいて、
なんか鉄の匂いというか石炭の匂いで
ね、
ね、ちょっとクーラー効いてましたけど体が伝わってきましたね。
5月11日、
はい、
まあ、まだそんなになんか暑いっていう時ではなくて、
そうでした、
まあ、今も石川さん頑張ってはるかもしれないですけど、ちょっと熱中症にはくれぐれも気をつけてください。石川さんね、会ったことないですけど、
本当ですね、はい、まあ、いろんな方をする人がいてますね、
はい、すごいです、
上もあんな仲間はすごいです、はい、
あとはですね、はい、大阪歴史博物館の企画広報課柴田さんですね、
ありがとうございました、はい、
7月28日なにわの日講演会開催のお知らせということで、7月、あ、令和7年、しかも今年ということは令和7年7月、ね、7日やったら7なんですね、
うん、ま、あ、なるほど、
はい、まあ、これは関係ない、これはあの28日ですけど、はいはい、令和7年の7月28日月曜日午後1時半から4時、よみがえる古代の都、
はい、
なにわの宮と、大理って読むんかな、これ大理地区の発掘と公園の整備について、
は
い、大阪歴史博物館学芸員の田中優子さん、
あ、そうですか、はい、
はい、他にはですね、はい、後期なにわの宮と聖武天
皇、ほうほうほう、
これすごい渋いですね、この方は大阪公立大学客員教授の、
あ、なるほど、
何山
関山さんちゃん
かな、広志さん、
ね、さ多分ね、はい、
うん、ちょっと分かんないですね、ちょっと読み方が、はい、はい、大阪歴史博物館4階の講堂、
うん、
参加費1000円、
あ、なるほど、
定員250名、
はい、
250人ですね、
はいはい、
先着順で、事前申し込み制ということで、現在インターネットにて申し込み受付中、
人気があるんでしょうね、
はい、これ好きな人はもうめちゃくちゃ好きですからね、
上本さんみたいな人がいてますからね、
僕もちょっと最近ね歴史でいろいろ調べてるんで、
そうそうそう、
ちょっと興味あります、聖武天皇もね、
ほんまやね、
はい、ちょっと興味ありますけど、
はい、
確か聖武天皇あれでしたよね、
うん、
平城京から平安京、うん、
はいはいはい、
確か持ってきはった人、
そのはず
ですね、やったらなんか記憶が、はいはい、ありますね、まあ、
その辺のふらふらしてますね、
はいはい、そうです、
師匠の話はね、
はい、まあけどそれぐらいの方かな、うん、ということが、
はい、
ちょっと記憶にあります、はい、柴田さんありがとうございました、はい、他は、ね、NPO 自転車活用推進研究会さんからいただいております、
はい、
はい、はい、まあ、いろいろ自転車の社会活用とか、
あ、ね、ここも熱心ですね、
やっとちょっと最近またね自転車が動いてきた、あのいわゆるなんていうかこう、まあ、交通ルール守らんかったらあなたたちもその刑罰の対象になりますよっていうようなことを、まあ、ささやかれてきました、
まあ、そやけどなんかそういう響きが全然自転車乗ってる人の動き見てますと感じませんね
感じないですね、相変わらずもう本当すべて他人事ですよね、まあ、もちろん一部の方は真面目にね、あの交通ルール守ってヘルメットもちゃんとしてやってますけど、まあ、99% はマジで何考えてるか分からんし、かといって、歩道走ってる人罰金取るのもまあ僕は違うかなとは思うんですよね、要はインフラがちゃんとしてない状態で、そんな状態で車道に出たらどうなるかって、
怪我したらどうするかってこと
ですね、怪我じゃ済まないですよね、死亡事故になるんで、それは車の車両も、車もそうやしバイクもそうやし自転車もそうやし、みんなが困るから、ちょっとね流れ今そのね、あの要はあの自転車の道交法違反に対してちゃんとした罰則をつけよう、罰金刑と、あとは下手したらそのまあ、そういう刑法的に前科者になるみたいな多分こともあるかもしれない、そういう動きが今世の中にあるんですけど、あれってちょっと似てると思うんが、あのキックボードですか、あのループの導入の流れとよく似てて、あの僕の感覚ではね、要はどう考えても無理ゲーやっていう、無理くり、要はそれを実施することによって損害が出るのがもうある程度の常識のある人間だったら分かるんですけど、それを押し通してループも今心斎橋のあたりとかもうひどいでしょ、逆走スピード超過、歩道走行当たり前、もちろんヘルメットもしてない、何考えてんねんって、あんな導入する前からずっと言われたことなんですけど、それを利権が多分あるんでしょうね、おそらく、僕はちょっとどういう政治的な判断か分からないですけど、公に公認して、そしたら案の定そうなったじゃないですか、この自転車も間違いなくなるの分かってるんで、要はその踏み込まれたらさっき怪我するとかね、死亡事故につながるとか、だからもっとやっぱりこう複合的にいろんなものが噛み合ってるので、それをこうちゃんと整備して、その中でそういう罰則とかを設けなダメなのに、なんか今日本っておかしくなってますよね、そういう意味で、あの複合的に物事を見れなくなって、その一視点だけで得か損かだけ見て、違う方向から見たらまた違った見方ができるっていう、そういう考え方が明らかになくなってきてるんですよね、
あの
本当に やばいと思います、日本の存続に関わる問題だと思うんで、まあ政治のその党の問題もありますしね、まあそういうのがもしかしたらこの歴博のあの講演会とか、まあ、自活検査の活動とか見てたら、なんかちょっとまた違った見方もできるんかなと思いますね、まあ、とにかくあの考える力がもう明らかに低下してますね、まあ、それが何が原因なんかわからないですけど、
まあ、もう少し、まあ、いいも悪い、まあ、いい意味で広い目で物見ないかんね、
いや本当にやばい、
もう出てきたらニキビ潰すみたいな感じで
そうそう、その潰したらどうなるとか、ね、それや考え、考えろ、
できたとかね、
そうそう、あの理由が大事です、中国が、あの、ね、和歌山のパンダを全部引き上げたんもやっぱり理由があるんですよね、中国は中国なりの理由があるけど、その 第一次の事象だけを新聞が煽ったら、まあそういう考え方しない 99% の人は中国なんやねん、そこから外国排斥になって、まあそれが大正時代は朝鮮に虐殺になったわけですから、本当にそれがね、これから多分ね、僕繰り返されると思うんですよ、今の状況を見てたら。ループもそうだし、この自転車の罰則化もそうだしね。だからもっと考えてほしいですよね。
言われてるもんを叩いて、
そう、
ハエ叩きで済まうわけやからね。
そう、そういうことです。ハエもやっぱ殺すと、そのハエに関係してるものがなくなるわけです。毛沢東がスズメ全部殺したらっていう話もあるじゃないですか。やっぱ歴史からね学ばんと、まあ、ダメなんですよ人間は。まあ、
そんなオーバーなこと言わんでもふっと見たら分かんねえけどね。
いや、ミヤ君ね、本当に分からん人いっぱいおるんですよ。
まあそうやね、
本当に。
分かる分かる。
今のその某県知事もそうですけど、やばいですよ本当に。
どんなこ、なんでこんななったん
やろ、ね。いや、だからやっぱりあれですよ。まあ言いませんけど。いろいろ
難しいね。いろいろ難しいけど優しいね。
はい
はい、
はい、あとですね、ごめんなさい、自活研さんありがとうございました。あのこれいただきまして。
お
えプププププププ、これ何でしたっけ、名前何て言うんでしたっけ。
そいつよう間違えんねん俺。
プラム
プラムね、
はい、
プルーンとかプラムとか、そのちょっとはっきりせえへんとか
ね、はい、俺プラム、まあいわゆるスモモですね。
スモモと僕ら言うたんやけどね、
はい、まあスモモでいいかもしれないですけど、うん、まあリスナーさんのお家の庭で、はい、
そう、
しかもこれあの肥料をやってない、
信じられへんね。
で、ふみおくんにメッセージいただいて、
ああ、まあ、誕生日の
メッセージ、誕生日のメッセージと、まあ、このプラムのメッセージいただいたんですけど、まあ、
そういうことでもうくれ
はったと思います。そうそう、で、はい、いただきました、はい、もうめちゃくちゃ美味しいです、ね、まあ、できたら残りのやつも欲しいぐらい。
あ、ほか、それ
よ、なんかね、うん、高すぎて取れないらしいんですよ、その木の上にあるから、
う
ん、
あ、まあ自宅にこんなんがあること自身が奇跡ですよね。
ちょっ
と、しかもその肥料もやらんと、まあ、今年はカラスに取られんように、うん、まあ、カラス追っ払ってたはったらしいんですけども、
なんか だいぶ早めになんか取らはったらしくて、
あ、そんな感じ
ですね、はいはい、の書いてました、うん、カラスが取りそうなタイミングを見計らって、うん、その前に、
はい、
その収穫して、はい、ただ高いとこは、まあ、もちろん危険やし取れないということで、あ、まあ、それはもうカラスに、
まあ、
まあ、カラスにもあげた方がいいです、まあ、それがさっき僕で踏み込まれたニキビはできたら簡単に潰すんじゃなくて置いとくっていう方法もあるよっていう、
まあ柿もね、一つは残しとかんとやっぱり良くないということ で、 ううことで、昔はみんな柿残しましたもんね、上の方に鳥の餌用に、
ね、
うん、そういうような配慮が、まあ、うん、昔は何もよく良いわけじゃないけども、
うんうん、
今にかけてとこでしょうね、
はい、本当にこのね、まあ、話か戻りますが、スモモめっちゃ美味しかったです、
ね、
あの市販のスモモにはないですね、野生味とあと甘酸っぱさがあって市販のスモモはね、
うん、
まあ、甘いんですけどなんかね、
う
ま、
ん、
み、うん、がないんですよ、
ね、
なんつったらいいか、うん、ちょっと水っぽいというか、
なるほど、
これはもう最高でして、
あ、まあね、
あの別にあの追加いらないですからね。
いやいや、もちろんもちろん、それも取れへんやったら追加歌って無理です
よ、ね、はい、あのキウイのバケツの中に入れてます、はい、今、
ああ
の、キウイのバケツに関してはオープニング聞いてください、あの僕話してます
ね。今の僕の誕生日の話やったんですけども、あ、
はいはいはい、
あの北谷さんが電話くれてね。
あ、北谷美穂さん、
もうちょっと久しぶりやったんですけども、
はい、
だからあのただもう電話くれはった時、 外におった時で、僕も耳がもう一つ今クリアでないとこあるから、まあまあほぼ間違わんと聞いてると思うけども、
あ、もう別にそんないいですよ、そういうの、
まあ、要は
正しがきはいらない
ですよ。子供さんが9歳にならはった話とかね、
おめでとうございます、
めでたかった、
まあ、おめでとうというか、あの、ね、人の子供は早いですね。
うん、そうやね、はい、それといっぺんまたね、よかったら例の百名水のね、あと2つ残りを
2箇所
やりましょうということ で、 あの提案いただいて、
はい、
まあ、お互い気にしていることですから、
す、ね、
なんとか、まあ、命あるうちにやりたいですよね。
言ってるうちは続きますからね、
まあ、
言わんようになったら、
まあ、あのちょっと言わんかったら北見さんに言われてね、あ、そうやったよなと思って、まあ、あの皆さん一緒に行ったあの思い出がすごいですよね。
いや、本当、九州も行ったし、東北も行ったし、
プリウスに乗りました、
四国も行きましたしね、
交通違反もやりました、
あ
の熊にも会いました、
ミホさんやったな。
高速道路であれだけ飛ばせば、
ね、ただすごい上手に対応されて、
さすが
警察も人の子やな
って、いや、もうよく分かりましたね、警察
2回ぐらいなかったですか、
2回ぐらいありました
か、ね、なんか高速で1回やって、であと山奥で1回
、うん、山奥もありましたね、
山奥こんなとこでやってるっていう、
びっくりしたね、あの張り込み、
あれで僕ね、あの時ね、めっちゃ全然関係ない、北谷さん申し訳ないですけど、あの、うん、僕 全面展望撮ってたんですよ、北谷さんからドライブ運転して、そしたらね、はいはい、後で見たら、うんうん、トンネルの入り口の上にね、はい、カメラあったん
ですよ。ああ、そうですか。それ
でトンネル出たら、はいはい、ピャーですよ。
まあやっぱりその
サイン会場
ができたんでしょうね。
シャーッとこっち来てください。
そうですか。それと、はい、うちの番組のディレクターの K さんからもね、はい、丁寧なその何ていうかあの
お祝いを、
お祝いももらあお祝いもくれて、メールもくれたんですけど、そのお祝いの一つがね、はい、あの僕が今ちょっと興味持ってほしいな思ってるヤンバン君やったんですよ。
はいはい、
まあ、下にありますから、ね、見せます
から蚊が寄ってこない、
そうそうそう、
寄ってきにくいっていう、
そうそうそう、で昨日も、はい、それ山君の話しながらですね、
山鬼山ですか、
鬼山ですね、はい、話しながらスーパー行きましたら、はい、僕の前にキャッシャーで並んでた男の人がおった、
はいはい、男性の方、
その人の背中のリックサックにね、大きな山君がボーンとあってね、おーっと思って、まあ、いっぺんまた山君
ちょっとあの効果を知りたいんですよ、僕、
うん、だからね、その人に声かけようと思ったんやけど、ちょっとなんか派手な T シャツでちょっと怖そうな人
やった
んで、
それはやめといた方がいいって、まあ、別にまあそれは雰囲気見て、ね、
うん、やったり、あ、いっぺん聞いた時は、はい、そのうちのビルの掃除スタッフの人は、はいはい、確かに効果がありますと、顔寄ってきませんって言ってありましたからね、なるほどね、うん、まあいろいろあるんでしょう、いっぱいまた山君とかトンボの話もやってみたいなと思ってます、
そうです、ね、
まあ、いろんな方から本当にお祝いいただいてっていうか、はいはい、まあ、お言葉いただいて、
あの ONCC の受講生の方から、
ね、皆さんからもね、本当ありがとうございますね、はい、ありがとう、今後も元気で頑張りましょう、
はいはい、というわけで以上をもちまして、
はい、
リスナーさんからのお便り紹介終了。